にします。ラララララララララ、栄えのおります主の御言葉に語って、神には見栄えあれと高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたの御言葉の糧を与えてください。御言葉を通して、あなたと今日も出会うことができるようにしてください。私たちが歩むべき道を、その御言葉によって照らしてくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日の箇所は、イザヤ書の24章1から13節です。それでは、お読みしたいと思います。見よ、主は地を荒れ果てさせ、その表を覆して、住民を散らされる。民は祭司と等しくなり、男奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸し手は借り手と、債権者は債務者と等しくなる。地はすっかり荒れ果て、すべてかすめ奪われる。主がこの言葉を語られたからである。地は嘆き悲しみ衰える。世界はしおれ衰える。地の最も高貴な人たちもしおれる。地はその住民の下で汚されている。彼らが律法を犯して定めを変え、永遠の契約を破ったからである。それゆえ呪いは地を食い尽くし、その地の住民は罰を受ける。それゆえ地の住民は減り、わずかなものだけが残される。新しい葡萄酒は嘆き悲しみ、葡萄の木はしおれ、心に喜びのあるものも皆うめく。陽気なタンバリンの音は闇、はしゃぐ者たちの騒ぎも消え、陽気な盾ごとの音も闇。歌いながら葡萄酒を飲むこともなく、強い酒も飲む者には苦い。都は壊されて荒れ地となり、すべての家は閉ざされて入れない。町には葡萄酒はなく、哀れな叫び声がある。すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。その都にはただ荒廃だけが残り、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。誠に大地の真ん中で、諸国の民の間で、オリーブを打ち落とすようなことが、葡萄の収穫の後に取り残しの実を集めるようなことが起こる。アーメン。それでは今日もこの箇所を通して、主が最初に語ってくださることを中心に黙想していきましょう。はい、それではできた方からお願いいたします。
はい、私は1節と2節に目が留まりました。主が地を荒れ果てさせ、住民を散らされ、民は祭司と等しくなり、というふうに書いてあるんですけれども、もう人間の間に区別はなく、その関係も荒れ果てているということ。このような呪いが来たのは5節に書いてありますけれども、彼らが律法を犯して定めを変え、永遠の契約を破ったからである、というふうにあって、神様が契約を破った場合のこともずっと警告しておられたと思うんですね、申命記とかを見ると。でもそれを破って平気な顔をしていることはやはりできないんだなと、神を侮ってはいけないということを思わされました。
私も特に2節なんですけれども、主は人々に対して平等なんだなということを思いました。こうして全てが打ち砕かれて、人間の力がなくなった時に、そこで何の区別もなくなってということを見た時に、本当にこの主は最初から全て平等に与えられているし、また裁かれる時も極めて平等に全ての人を裁かれているという、この主の目というのが本当の人間の目とは全然違うんだなということを今日は語られています。 本当に人間が様々なものを作っていく中で差別とか奴隷制度がそういった罪を作ってきたんだなということを思わされました。以上です。
はい、ハレルヤ。大体皆さんと同じです。神様の立法の御言葉を自分たちに都合の良いように繰り返ること、またこの大切な永遠の契約を破るということ、これが全ての不幸の原因であるということを教えられました。また2節にあるように、ある意味で平等というものも全て良いものではないということ、まあ共産主義は平等を唱えますけど、秩序が壊れること、またこの自分が与えられた職務というものがありますけれど、そういったこととは全くそういうことがなくなってしまって、自分の役割を失うこと、そして権威が崩壊すること、これが呪いであり罰であるということですね。はい、以上です。
はい、私はまず全体的に一節などを中心に1と3節などを見ると、神様がこの地をこの荒れ果てさせることができる、そういうお方だということを思いました。まあ、いろいろな陽気なタンバリンとかそういうものも、そういうこの地にある喜びも、主が本当にそのようにすれば取り除くことができる、取り除かれるお方だということを思いました。そしてその原因は、まあ、5節にありますように、主の人の永遠の契約を破ってしまったからだということで、本当にここでもう一度私たちが神様と契約を結んでいる存在だということを思わされました。まあ未信者でもあっても何であっても、まあ、アダムの子孫である限りは、この契約に対する違反があって、その違反によって罪が入ってきたと思うので、本当にこの神様とそういう約束と契約を結んでいる存在であるということを忘れてはいけないなということを思わされました。以上です。はい。それでは、続いて神様がどういうお方か、また約束、今しめ、模範、示される罪、などがないか、深く黙想していきましょう。はい。それでは、そろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、神様についてですけれども、侮ってはいけないお方であり、私たちが恐れるべきお方であるということを五節から教えられています。神様との契約を破って平気な顔をしててはならないということ、それはその御言葉の通りに呪いが来るということです。今も聖霊様を侮って悪を行うと必ず裁きが来るように、私たちは主を恐れ、そして身を低くしていないといけないなということを思いました。
はい、私は4節から13節のところで御父についてですけれども、主の父なる神様の裁きは徹底的であるということ、そのように、徹底的に裁かれるお方であるということを教えられました。4節で、死の最も高貴な人たちも死を恐れる。また、それ以降、いろいろ楽しみ、喜びの声がすべて消し去られるというような内容があるんですけれども、どんな豊かな人も、どんなに恵まれている人の前でも、死の裁きは訪れるのだということ。そして、その徹底的な裁き、というのは、また恵みでもあるなということは思わされました。一旦、この、さら地にされるような、ノアの洪水のように、この、すべてリセットされるような、滅ぼされるようなことというのは、本当に新しく立て直されるための、本当にその恵みであるなということを教えられました。人に、個人的にも、徹底的に砕かれないと、後でその残されているそういった肉の部分とかが 暴れ出すことがあって、人に害を与えたりするので、本当に徹底的に砕かれるということは恵みであるということを教えられました。以上です。
はい、五節、一節五節を通して、永遠の契約を破るならば、祝福してくださる方、永遠の契約を破ると、すべての呪いをもたらすことを許されるお方、ということを教えられました。永遠の契約というのは何であるかということを考えると、詩篇の105編の8節から10節までを見ると、これはアブラハム、イサク、ヤコブに対する祝福の契約であったということがわかります。そして、永遠の契約の条件は何であるかというと、創世記の17章の1節にあるように、私は全能の神であるあなたは私の前に歩み、全きものであれと書いてあるように、私たちが本当に主の御前において、すべて生きること、そして完全なものであること、これが条件であるということがわかります。本当にキリストの似姿となるときに祝福がやってくるということ、主の前に歩むということを忘れず、この全きものであれという命令を実行していくときに祝福が望み、それを忘れるときに呪いが来るということを教えられました。以上です。
はい。私も、五節のこの永遠の契約を破ったというところに目が、を中心に黙想しました。そしてまた、これがイエス様によって新しい契約、イエス・キリストの血潮によって新しい契約が与えられて、そして信じる者にこの神様の律法を守ることができない、そういう私たちに、聖霊様が与えられたということを思わされました。イエス様が契約の仲介者となってくださって、違反した私たちの咎を全て背負ってくださったんだということを、もう一度その恵みを思わされました。以上です。はい、それでは適応の祈りをしていきましょう。はい、それではそろそろ時間になりましたので分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、最近合心祈祷ができてない方がいて、これではいけないなと思いつつもずるずるできないでいたんですけれども、今日の御言葉を通して決めたことはやり通そうということを思いました。そして、何が優先なのかいつも考えて行動する必要があるなということ、一日を適当に過ごしてはいけないなということを主を恐れるということから教えられました。以上です。
はい、私は、徹底的に、砕かれる、べきであるということから、自分自身この今週やるべきことがいっぱいあるんですけれども、そのことに対する不安とか心配で、ちょっとこの心がざわついているなということを思わされました。本当にこの主に委ねきれていない部分があるということを示されたので、さらにその部分が砕かれて、本当に完全に主に明け渡して、主に信頼して、一週間過ごせるようにしていかなければならないということを示されたので、明け渡す祈りをしていきたいと思います。以上です。
はい、私も今日訪問して伝道する予定があるんですけど、ヘリクダルコートをいつも語られています。自分が罪人であるということをもう一度しっかりと理解した上で、本当にこの御言葉のことを伝えに行かなければならない。決してこの上から恵みを与えるかのような、そういった態度ではいけないということを今日も語られました。しっかりと備えて向かわせていただきたいと思いました。以上です。
はい、ハレルヤ。今日はこの永遠の契約をしっかり守るということを教えられました。永遠の契約というのは、全きもの、主の前に全きものであること。その意味は、 愛において完全であることということを、もう一度ヨハネの13章の34-35を考えながら思わされました。互いに愛し合いなさいということですけれど、そのことを考えたときに人間関係で、ちょっと難しい方がいて、私は少し避けるような心になってたなというふうに思わされました。今その方のことを覚えて、今日は徹底的に問いなすことを適応として決めました。以上です。
はい、私は新しい教会に来て、いろいろ昔の話を聞いたりしてるんですけれど、昔はとても若者が多くてという話で、今は本当にこの誰もいなくなってしまったような感じなんですけど、しかし主が契約をもう一度回復させてくださるということを思わされました。もう一度このイエス様の契約に立ち返るならば、再びこの地に楽しみが注がれるということを、まあそれゆえの祝福が必ずあるということを思わされ、またそのために自分ができることをやっていきたいなということを再び思わされました。以上です。はい、それでは一言になります。天のお父様、感謝します。今日の箇所を通して、お一人お一人に語ってくださった主の御言葉を感謝いたします。今日も一日中その御言葉が私たちの思いとなりますように、どうぞあなたの御心と一つとなることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。